聖書をお読みいたします。ガラテヤの信徒への手紙第1章11節から24節まで。ガラテヤの信徒への手紙第1章11節から24節まで。新約聖書336ページになります。キリストの恵みへと、兄弟たち、どうか知っておいてほしい。私が告げ知らせた福音は人によるものではありません。なぜなら、この私はその福音を人から受けたのでも教えられたのでもなく、実にイエス・キリストの啓示を通して受けたからです。私がかつてユダヤ教徒としてどのように振る舞っていたかは、あなた方が聞いている通りです。私は神の教会を徹底的に破壊しようとしていました。同世代の多くの同胞よりもユダヤ教に精進し、先祖の伝承に対しては極めて熱心でした。しかし母の胎にいる時から私を選び分け、恵みによって召し出してくださった神が、御心のままに御子を私に示して、異邦人に御子を告げ知らせるようにされたとき、私は人に相談することはせず、また私よりも先に使徒となった人たちがいるエルサレムへ登ることもせず、直ちにアラビアに出て行き、そこから再びダマスコに戻ったのです。それから3年後にエルサレムに登ってケファを訪ね、彼のところに15日間滞在しました。しかし主の兄弟ヤコブを除き、他の使徒には誰にも会いませんでした。神の前で断言しますが、私があなた方に書いていることに偽りはありません。その後、私はシリアおよびキリキアの地方に行きました。キリストにあるユダヤの諸教会には顔を知られていませんでした。ただ彼らは、かつて我々を迫害した者が当時は滅ぼそうとしていた信仰を今は告げ知らせていると聞いて、私のことで神を崇めていました。啓示って何という言葉を看板に、表の看板に出すのに少し戸惑いがありました。あそこの教会に行ったら牧師が大声で啓示を語っているんではないかと、そんなふうに世の中の人が思ったら困るなと思いながら、しかし今日は啓示という言葉が出てくる箇所を扱うことになりますし、教会は啓示ということによって立っているということはどうしても言わねばならぬことでありますので、そういう題をつけてみました。啓示がという言葉は何かこう神がかった言葉のようにも思われますし、世の中の人からすると、いやだから少し怖いんだというような、そういうイメージを生む言葉であろうかとも思うわけです。一方でこの混迷の時代、啓示的な言葉というのは好まれる風潮があるんではないでしょうか。ある人物が大冗談からバサッと物事を切りさばいていくような、そして物事はこうだろうと一気に言って述べるような、そういう言葉、そういう、上からの言葉と言ったらいいでしょうか。そういう言葉がある意味では好まれる世相でもあるのではないかと、思うのです。カリスマ的な人物の断言的な言葉が好まれてまいりますし、陰謀論などというのは複雑な物事についてその輪郭を、まるでエイヤーとこういうように単純に描いて見せるような、そういう中に、何か知らないけれども、しかし真実がそこに切り開かれて示されているんじゃないかと思うようなこともあるかもしれませんし、あるいはカルト宗教なども必ずと言っていい、その中心には教祖の啓示の言葉がありますし、こうしたものが案外多くの人の心を捉えるということがある世相であることは、皆さんと共有できる一つの事柄ではないかと思うのです。 そうした上で改めて今日の箇所を見てまいりますときに、聖書の啓示が何であるかということが、まあ、相当、まあ、揺るぎなく、あるいは正確に言われていることに気づきます。特に啓示という言葉が出てくるのは12節のところですけれども、実にイエス・キリストの啓示を通して受けた。イエス・キリストの啓示というふうに言われている。啓示というのはイエス・キリストに結びついている。そこから離れちゃいけないんだ。イエス・キリストからの啓示ということ、実はこのことは日本語では隠れてしまいますが、もう一箇所啓示という言葉が実は使われています。これが15節16節が合わされた節になっていますけれども、ページでいうと337ページの2行目ですけれども、御心のままに御子を私に示して、とこの示してという言葉が啓示という言葉です。御子の啓示、御子による啓示、そういう意味ではもうお分かりかもしれませんが、12節もその15節16節のところも、御子と結びつかない、御子イエスと結びつかない啓示というのはないんだ。啓示というのは御子イエスキリストと結びつくそのものだと、まあ、そう言っているわけであります。はっきりとした言葉を持った、救いを克明に語る言葉、それは御子イエスと別々のところにあるのではないと、まあ、そういうことでありましょう。多くの学者が実はこの箇所というのは、あのダマスコに向かう途上、教会を迫害するためにダマスコというところに向かっていくその途上で、イエスの光に打たれて、そしてやがて、目が見えないことを知らされ、その目から鱗のようなものが落ちて再び見えるようになったという、あの箇所のことが御子イエス・キリストの啓示っていうことの内容だと、そういう学者は多いのです。そうでしょう。そうすると啓示というのは出会い、キリストとの出会い、神との出会い、それを啓示、出会った時に神を知ること、キリストを知ること、それを啓示というふうに言っているわけです。8月の終わりにこのウェルカム礼拝で目から鱗って話をしましたが、そういうことからしますと今日のところはその続編と考えていただいても結構です。出会いです。ですから何か不思議な電波がやってきたとか、あるいはどっかに行くと不思議な経典を発見したとか、そういう、まあ、人格が見出されない経験ではなく、やっぱり人格との出会いの経験であります。聖書の基礎的な勉強をしましょうということで先週から始めています一つの学びですけれども、先週はちょうど聖書というところを語るところでした。で、聖書というのはさながら人体のように統一的であると、そういうふうに説明されていました。その通りです。長い期間に何十人も何百人もの人が書いたこの証言としての聖書ですけれども、それが時代は違えど人は違えど全く不思議なほどに統一をされて一つのことを指さしていると、まあ、そんなことを語りながら聖書の勉強を始めているわけです。私流に申しますと、その時にもそう説明しましたけれども、それは同じ愛の神の御顔を見たからだ。だから証言は一致するんだ。ちょっと例えとしてはひっくり返るようですけれども、犯罪が起こりましたら、今だと、まあ、モンタージュ写真なんていうのは古いんでしょうね。今だとスケッチをするんでしょうか。みんな目撃者たちに聞いて回ってどんな顔だった、重ね合わせていくと、まあ、同じような顔が浮かび上がってくる。じゃあこれ間違いないだろうなんてことで、別々の人であっても、しかしある経験をしていれば、ある出会いの経験をしていれば、それは重なるものです。聖書が一致しているというのはそういうことです。機械的に神様が同じことを書かせたなんて話ではなく、自由に書いている。愛の神だ、誤解を恐れずに言えば優しい神だ、そういう証言がもう長きにわたり多くの人によって描かれたときに、おのずと その像は一つになってくる。神は愛なり、神は愛というお方だ。啓示で知る神の姿は愛、それ以外ではないというふうに重なってくるわけであります。パウロもそういう、温かな出会いの経験をいたします。その様子が、変遷が今日のところには短く、しかしくっきりと書かれてあります。で、そのことをもう少し踏み込んで皆さんに分かるように、あえて言えばイズムから信仰へ、そういうことができるでしょう。イズムから信仰へ、なんとかイズムってあるでしょう。今日のところに出てくるユダヤ教と出てまいります。聖書の中では珍しい言葉です。で、これにはやっぱり今風に言えばユダヤイズム、読んでると分かりますが、原文を読んでるとイズムっていう言葉が出てくるのは分かります。ユダヤイズム、それがユダヤ教です。例えば仏教のことをブディズムって言いますけれども、そのイズムですね。で、今も使うイズムの元となる言葉がここですでに使われております。で、それをイズムって言ってるんです。ユダヤイズム。で、同時にそれが教会において出会ったものは何かっていうと、イエスイズムじゃない。読んでまいりますと、それまでのパウロが迫害をしていて、ある意味では教会がくっきり、境目がくっきりしている中で、向こう側を攻めるんだと言って攻めていた。そのことにハッと気づくんですけれども、23節の言葉ですが、当時は滅ぼそうとしていた信仰をって書いてあります。こう表現してるんです。教会は信仰だ。信仰っていうのは主義じゃない。出会いです。信仰っていう言葉は原文だと真実と訳すこともできるような言葉、真心と言ってもいいでしょう。教会の中に神の真心を見たんです。神の愛を見たんです。それはもうイズムなんていうもんじゃなかった。ここでパウロが言いますことは、自分はそのユダヤ教、ユダヤイズムを誰よりも熱心に生きていたのだ。そう言います。先祖の伝承に極めて熱心だった。イズムがどうやって作られてくるかというと、先祖の伝承によってイズムが作られてくる。言い伝えが一つの明確な思想の形態を取る。それがユダヤ教だとパウロはここで改めて言っていると言ってもいいでしょう。この先祖という言葉は父という言葉が混ざり込んでいる言葉です。ですから、ある人は父祖の伝承、そう訳する人も多いのです。で、そうやって読んでいきますと、確かにそうでしょう。父はいろいろ家父を教えたり、歴史にはこんなことがあって、だから人間ってこういうものが大切なんだ、自分たちの家には、自分たちの国にはこんなことがあって、だからこう生きるべきなんだっていうことを説くのが父の役割だと言ってもいいでしょう。で、そうしたことはいささかごつごつとしたものであります。しかし、その父祖の伝承に熱心であったけれども、これ15節16節のところすぐにつながりますけれども、母の胎にいる時から私を選び分けっていう言葉になります。ここに父と母が隣り合わせて出てくるんです。つまりパウロがどういう変遷をたどったかというと、父の伝承、父祖の伝承、それは頭のスイッチを立ち上げて、ずっと伝わってきている父祖の教えをある時には記憶をし、暗記をし、そしてその教えをずっと頭の中で思い巡らしている。いや、そうしていなくては消えてしまうような思想体系としての信仰、神、どこかゴツゴツとしているんです。ずっと考え抜いて、これが神だと言うようなもの、 しかしそこからパウロがこのキリストにおいて神に出会った時に全く違う姿だった。それは、ああ母の胎の中から私を選び分かち、そして召し出してくださったのが神だ。頭のスイッチ立ち上げていなくとも、気づけば母の温かな胎に育まれ、そして神に呼び出されて、さあ生きよと言われた。そういうパウロの変化がここに見えてまいります。この父祖の伝承、先祖の伝承という言葉は、原文で言うと、これはギリシャ語でもそうですし、あるいはラテン語でもそうですけれども、パーテールって言葉が使われています。ですから時々この頃聞くようになる言葉ですけど、パターナリズムっていう言葉があります。パターナリズムっていうのは父権主義、そういう家父長制度みたいなものが色濃く残っているような、そういう考え方のことをパターナリズム、そう言います。家父長の言い習わしが個人の考えよりも一つの規範として重要に重んじられていく、あるいは同じ言葉の、派生ですけれども、我々がほとんど日本語として使っているパターンという言葉も、実はこのパーテールという言葉からずっと派生して生まれてくる言葉です。パターンも同じ語源です。物事っていうのはこうするもんなんだ、そういうパターンを過去を見ながら、言い伝えを見ながら、そこに一つの型が生まれてくる、パターンが生まれてくる。そしてこの型は多くの場合、自由なものをこう削ろうとするんです。枠の中に押し込めようとするんです。パターンの中に押し込めようとするんです。そうする動きの中で、民族やあるいは国や、そうした中に個人がどう考えるかということよりも、個人がどう思うかということよりも、大切な何かこうイズムが形成されてまいります。でその分、何が正しい、そして何が間違いかという、その境界線もはっきり見えている気分になります。あれは俺のパターンと違う、あれはこの国のパターンと違う、あれはこの民族のパターンとは違う。そう言いながら、そうでないものを、迫害したり破壊しようとしたりする。パウロの姿、13節に書かれるようなパウロの姿がそのまま見えてまいります。ユダヤ教ってのはこういうもんだ。神を信じるってのはこういうものだ。そのパターンを非常に明確にするからこそ、違うような教会が許せなくなってしまった。譲ることのできない人間のイズムは、しばしば分断を生んでまいります。血が流れることに至る、そのようなことに発展する、それほどの分断がそこに生まれることもしばしばであります。そうした石のように固くゴツゴツとしたイズムから、柔らかな神の愛に出会う、そういう信仰へと、ここでパウロは導き出されてきております。そういう中で、自分の召しに母の胎を思い起こしている。言い伝えというのは、後天的なものでしょう。そりゃそうです。言葉をまず覚えなくちゃいけない。記憶しなくちゃいけない。ですから、生まれてすぐに言い伝えを知っている子供はいません。しかし、生まれてすぐ子供は息をしています。心臓が動いています。神というお方はそういうところにいらっしゃるんだと、パウロはそう教えられた。イズムの体系以前に、自分をただ一人、この自分を、他の誰でもない自分を、命へと呼び出された、召し出された、神のコーリングをここに見ればよい。母の胎を通して、温かな母の胎を備え、さあ出てきなさいとおっしゃった。 神様がおられ、その御声が一人一人に響いている、それをパウロは自分に対して聞き取ったんです。泉に立たねば人間ではないみたいな、そんなゴリゴリのユダヤ教徒だった彼がそこから解放された。何はともあれ、私は今ここに生きているじゃないか、神様ありがとう。そのことに御子イエスの命すら注いでくださったじゃないか、なんと確かな愛に裏付けられて神に呼ばれながら今ここに生きているのか、そのことを知ったときに、パウロはユダヤ教からこの信仰へと導かれてまいります。だからこそ異邦人にも御子を告げ知らせることになりました。ユダヤのイズムを人々は持っていないけれども、そんなことは関係ない、あそこにもここにも人が生きてるじゃないか、神様のコーリングがあの人にもこの人にも響いてるじゃないか、そう思ったときに彼は伝道に旅立つのです。もうユダヤにとどまっていることはできなくなりました。それこそ世界宣教に旅立つのです。十字架にかかるほどの愛をどの命にも注いでおられる、そういう福音を携えて彼は宣教に旅立って、そして今私たちの教会もその福音のもとにあります。アラビアという、謎めいた言葉が出てまいりました。聖書で他に出てくるでしょうか、他に出てこないんじゃないかと思うんですけれども、パウロがアラビアに行ったなんて話はそれこそここにしか出てまいりません。当時のアラビアは今の、アラビア半島を中心とするような、我々そこを考えますけれども、もうちょっと北側というんでしょうか、シナイ半島からずっとヨルダン方面にかけての、そこには有名な遺跡ペトラなんて遺跡がありますけれども、そちらの方面のことを当時は主にアラビアと呼んだんです。ですからアラビアというのはシナイ半島か、あるいはそのヨルダンか、どっちだろうっていうふうに学者たちはこのアラビアのことで、いろいろと説を唱えています。シナイ半島だとそういう人は、かつてモーセが、律法を神様から賜ったあのシナイ山のところに行って、そして自分の腰肩を整理し、そして新しく得た福音というものと位置づけながら、パウロはそういう試作のしばらくを過ごしたんだろうなんて、そういう想像をする人もいます。でも多くの学者が、いやそんなことはないって、そう言います。アラビアには伝道しに行ったんだと言います。ヨルダンに伝道しに行った、実はヨルダンの伝道をヨルダンに伝道したという痕跡はコリントの手紙第11章32節のところに、ダマスコから逃亡していく理由がヨルダンの王アレタによる逮捕の恐れによるというふうに書いてあります。それ以前にヨルダンで伝道したんでしょう。自分たちの教えとは異なるというので、ひどい迫害を受けて、そして逃げ帰ってきて危険人物としてつけ回されていた。だからこのダマスコから逃げざるを得なかった、それヨルダン伝道。使徒言行録にヨルダン伝道が書かれないのは、このアラビアの伝道が書かれないのは、おそらく失敗したからでしょうし、うまくいかなかったからでしょうし、もう一つのことを言えば、それでなくても長い使徒言行録をそれ以上長くするわけにいかなかったっていう事情があるでしょう。いずれにしましても、どうもこれはアラビアに伝道しに旅立った。どうしてか、アラビアに生きている人も神に愛される、神に呼び出された命の人々だからです。上からの啓示は、神からの啓示はそのことを伝えました。パウロよ、あなたの命を呼び出した私はあの人の命も呼び出しているんだ、わかるか、さあ福音を述べ伝えてほしい、そう言われた。エルサレムに戻らないとパウロが言います。エルサレムには知り合いがほとんどいないんだという主張もいたします。 なんでこんなふうに私は独自の主張をしているんだとでも言わんばかりのこういう主張を繰り返すか。これ独自の主張を繰り返しているわけではありません。エルサレムにはエルサレムの教会にはイズムの危険が存在していたからです。主義の危険が存在していたからです。使徒言行録を読めば分かりますけれども、その第15章にエルサレム会議という第1回の世界教会会議の様子が書かれてあります。その議題はユダヤ教徒にならずとも神の民であり得るか、キリスト者になる、クリスチャンになる、それ以前にまずユダヤ教の割礼を受け、食料の規定を守り、そしたら教会に受け入れてあげる。それが決して少なくはないエルサレム教会の人々の感覚でした。それは仕方ありません。長い間ユダヤ教の中で育ってきたわけですから。ですからエルサレムに帰って、そしてそこで何か朝廷的な言説をそこで作り上げれば、きっとユダヤ教が混ざり込んだユダヤ教イエス派みたいなものができたはずです。しかしそうしてはならない、その思いがありました。それはパウロの受けた使命です。だからこそ直づけで神の愛の啓示を受けた。そしてパウロもまた啓示を語っているんです。神は愛だ、母の胎内に生を受けた時から神は愛だ、それ以外ではない。そのお方が一人一人を呼び出しておられる。現代の教会でもイエスの愛の教えよりも言い伝えられたイズムが重んじられる危険があります。生けるキリスト、そのお方からパウロやあるいは福音書の記者たちを通して我々が啓示を聞き取ることよりも自分のパターンを重んじてしまって、そして主イエスの言葉をそのパターンよりもどうでもいいようなものとして扱ってしまうこと、その上で申し上げたいのはエルサレム会議には主の守りがありました。それはユダヤ教のまま生きたい人、そのような生き方をする人はそれでいいだろう、でもそのことを異邦人にまで強いるのはやめよう、実にキリストの恵みによって救われる、それが我々ではないか、神の恵みが分かればそれでいいじゃないか、そういう決断をエルサレム会議はいたします。教会にはイズムではなく愛へと取り戻すキリストが生きておられる。だから私たちはそのキリストの言葉、人格をもって今なおお語りになるキリストの言葉にこそ私たちは目を開かなくてはなりません。最初に牧師が啓示を語っているのではないかと言いました。牧師は啓示を語りません。啓示を語り始めたら役員会の皆さん、どうぞ私を止めてください。聖書にはそんなこと書かれてません。聖書に書かれているイエスの愛はどこに行ったんですか。そう私を止めていただいたらよい。信徒も啓示を語りません。国名に救いを語るキリストの言葉による啓示は一世紀の教会で終わっています。それ以上書いちゃダメだと聖書の中で何度か繰り返し言われています。この書に付け加えちゃダメ、そう言われています。それはあなた方が新しく啓示を語っちゃダメっていうことでもあります。聖書は聖書に限定されております。言葉の啓示は聖書に限定されております。なぜならば人間がこれもまた神の言葉と語り始めることはいつも危ういからです。聖書を乗り越えて語るかもしれません。牧師は教祖になり果てるかもしれません。 そういう危険があるからです。しかし見抜くべき一つの観点は、啓示には愛があることです。しかも敵を愛するような、愛して十字架にかかるような愛が、啓示はいつもその光を保っているからです。その光に照らされているかどうか、それを我々は問うべきでしょう。この強い言葉、この結論を語る言葉、この複雑な世界に輪郭を与えるような言葉、しかし愛だろうか、それは愛だろうか、いつも問いかけたいのです。聖書は何よりも愛を伝えようとしています。聖書から差してくる光は愛の光であります。今ここに生きているどの命も慈しもうとする、その光であります。パウロの言葉や聖書を読むときに、その神の啓示が放ち続けていた光がもう一度私に照らされてまいります。神学の用語で言うと、これはイルミネーションと言います。照明っていう意味です。あそこに電気がついていると、あの電気から必ず私の手元に光がやってくる。その光は何よりも愛の光であります。私たちはその愛を知るには十分な言葉を聖書に与えられております。もうこの上に重ねる必要はないと聖書が言う通りです。だからこそ私たちは聖書の中に潜り込むようにして、克明な神の愛の言葉を聞き取ろうとする。そこに真実の教会の姿があるということ、イズムではない教会の姿があるということを改めてパウロに教えられながら知らねばなりません。祈りいたしましょう。死なる神、しばしば心は熱し、自分のパターンを持ち出して誰かを裁く、そのことがしばしばなのです。お許しください。あなたの愛の光のもとに私たちを連れ出してください。どの命にも、私の命にも、あの人の命にも、神のコーリングが響いております。共に生きる人々を大切にしながら、パターンを捨てて生きることは許されますように。主の御名によって祈ります。アーメン。